心の闇を照らします。
そんな和尚の人にごと。
お聞きの放送は横手鎌倉 FM 金曜朝の情報番組週末とっておきラジオです。お相手は私ゆこりんこと柴田優子です。今日も横手駅前インスタから10時まで生放送でお届けしております。さて9時台最初のコーナーはそんな和尚の独り言。横手市平子町吉田にありますお寺西宝寺の斉藤大円ご住職にお話しいただきます。今日もスタジオにお越しいただいておりますよ。おはようございます。
はい、おはようございます。
8月最初の放送ですね。
そうですね、毎日毎日暑い日が続いておりましてね、
はい、
皆さん本当に体調大丈夫ですかね。心配ですね。
かなりお疲れ気味の方も多くいらっしゃるのでは、
そうですよね。でもね、案外こういう時はね高齢の方がね、はい、非常に元気だって言ってますよね。
それは
それだけですね、
はい、
長い間の人生でね、苦労してきた、ね、経験値が多いんでしょうね。だからどんなことでも我慢する、耐えるっていうことにね、長けているのがね、やっぱりね、お年寄りの方々と思いますけどもね、
はいはい、
聞くところによるとね、
はい、
シルバー人材センターのね、
はいはい、
方々がね、今ほらいろいろとね活躍してるじゃないですか。
そうですね。
今何やってるんですかって言うとね、例えば今お掃除ですって、じゃあどこの掃除ですかって言うと、お墓の掃除よく頼まれますって言うんですよ。
はあ、ね、そうなんですか。
でもね、お墓っていうとね、石じゃないですか、
はい、
結構ね、石っていうのはね、熱をね入れますからね、周りが熱いじゃないですか。
そうですか。
だってお墓になんかもう手なんか触れないですよ、熱くて火傷しますよ。もうだって脳が溶けてますからね。そんな炎天下の中でね、
うんうん、
一生懸命お掃除をしてると、うん、でも本当にね一生懸命やってるそうですよ。だからその本当にね、熱中症なくならないようにしていただければいいんですけどもね。
そうですね。
そういう方々がほら活躍をしてくださるから、うんうん、やっぱり世の中って綺麗なんじゃないかなと思いますよね。
そうですね、うん、でもびっくりした。やっぱりお墓のお掃除もそういったシルバー人材センターの方にお願いしてっていう方も多いんでしょうね、
うんうん、そうそう、大体ねお寺さんが多いんじゃないですかね、
う
ん、
あ、そうなんですね。
お寺の境内地の墓地って言ってもね、なかなか
私
たちも、
ね、
そうそうそう、手が回らないわけでしてね、そんな時にいつもねお願いしてるっていうところに頼むことがあるんでしょうね。その時頑張ってますよって。だからその方なんか今日はこっち、今日はあっちのお寺ですなんてね、こう行きながら、でも暑いじゃないですか。
そう、もう毎日のように30度を超えて、
道路の温度なんかね、もう38とかね平均出してますからね。車なんかもう36、7、8って当たり前に出てますからね。
今日も熱風を浴びてこのスタジオに向かってきてくれたんですよね。
え、何？いや、もうそこもそこも
まだ大丈夫でした？
今日は車で来ましたけどもね。そうそうそう。
スクーターじゃなくて。
そうそうそう。今日は車で来ましたけどもね。
そうでしたか。
そうそう。そんなね、暑い中、本当体調ね、崩されないようにとことを、まあ、切にお願いするわけでございますが。
はい。
で、ほら、ピークがね、そろそろなんて、こう、情報もあるじゃないですか。うん、まあ、昨日、今日が、まあ、暑さのピークじゃないかとこうね。
ああ、そうですね。
そんなことをこうね、天気予報でなんか言うわけじゃないですか。うん、
はい。
まあ大体その通り予報ですからね。大体そんなところならないんですけどね。うん私もほら、8月の13日からお盆でね。
あ、お忙しいですね。
うん、5度ぐらい下がってくれるとありがたいなと。
5度ですか。
ね、ぐんぐんぐんぐんと、1日ずつ下がってくれると。ね、せめて28度ぐらいだとね、我慢しますけどもね。
そうですね、でも30度超えてると、やっぱりね、体力的にも。
本当に暑いです。こんなね、夏なんか、もう今まで経験したことないじゃないですかね。
そうですね。
まあ、今年のね、8月は非常にホットな夏になりそうだというのはよくわかりますけどもね。
そうですね。
昨日は長崎のね、原爆の日でございましてね、
うん、
間もなく広島が来るわけですけれども、
うん、
ね、で、70周年のね、終戦記念日があってね、
うんうん、
うちもあの、8月の15日に、ほら、いつもの通りね、
はい、
横手のユネスコ協会さんがね、うん、平和の鐘を鳴らそう会っていうのが来ましてね、
はいは
い、平和をね、まあ、祈るという、そういうね、活動、
うん、
あるいはそういう志っていうのはね、
はい、
非常に尊いものだと私は思います。
うん、そうですね。
ね、長い間のね、 年数なんですけども、
うん、
何十年ですよ、
うん
ね、それがたとえね明日にねすぐ効果があるもんじゃないんだよ、
はい
ね
はい、
もしかしたらね、なかなか自分たちの努力っていうのはね、うん、具現化されるってことはそうないかもしれないけれども、うん、でもそれで諦めちゃいけないでしょうって、
はい、
でもやるというそのね、うん、でも活動する、ね、でも主張するってことはね、
はい、
これから大切なことなんじゃないかなと思いますけどもな、
う
ん、
そうですね、
まもなく8月15日でございますね、はい、
そうですね、
ね、その前に13日からね、まあ大体、うん、大体20日分っていう、まあ、だもんでね、1週間ぐらいはお盆でございますけど、うん、まあ、横手はほら送り盆祭りで16日しますんで、まあ、そこで送っちゃうのかなんてね意識もありますけども、大体仏のこと1週間ですから、
あ、
ね、20日盆って20日まで待ってからいいよなんてね、
はいはい、
言いながら各うちうちをお回りするのですけどもね、うん、なかなか待ちきれないっていううちもありましてね、
待ちきれない、
うん、ね、やっぱり今忙しいですからほら、
はい、
でね、どういううちが増えたかと、もう何月 何月じゃなくて何日の何時頃お願いしますっていうね。
して、時間指定ですか。
黒猫ヤマトみたいなもんですかね、私たちね。やっぱり時間指定なんてね、宅急便のね、配達のね、人というような感じがしますけどもね。
いやいやいやいや。
でも、ほら、それだけ、お家にいらっしゃる方がね、うん、いないということなんでしょうかね、
はい、
だからここら辺だとありがたいのにっていう、うん、でこっちもなるだけね、その時間にね行ってあげるようにする。
あ、そうですか、
まあ、せめてね、まあ、仏様に1年に1度はね、うん、仏壇の前で、ね、うん、お経をあげて、ね、仏様にお気持ちを伝える、ね、うん、感謝の気持ちをお供えするなんてことがね、
うんうんうん、
あってもこれはね、まあ、しかるべきことかとは思うんですけどもね。
そうですね、
なんて言っても1年に1度ですから、
うん、
ね、でお盆ってね、私もね、ここでね、
はい、
お話をさせていただくようになりましたからね、まあ、3年目になるわけでございましてね。
そうですね。
うん、おととしも言いました、去年も言いました、今年も8月が来ましたということでね、じゃあお盆って何ですか、うん、なんていうとね、お盆っていうのは、まあ、トリペンドーッと説明するとね、これはインドの言葉、
はい、
ね、ウランバーナという言葉がございまして、はい、その言葉の御社でございます。うん、これがウランバーナが裏盆になったという。
ウラボン、
うん、これはそのサンスクリット語のに漢字を音写したというね、はい、そういう音なんですけれども、うん、じゃあウランバーナって何ですかって言ったら、うん、これは逆さつるしという意味です。刀剣という意味、
はい、
ね、でこれなんで逆さつるしがウラボンなんですかってこうなるじゃないですかね、うん、である時ね、お釈迦様がね、お弟子様にご相談されたことがあった、はい、ということは、お釈迦様のね、素晴らしい10人のお弟子様がいらっしゃったと。
10人、
うん、その中に木蓮さんという人がいるわけですね、
はい、
ね、その方はですね10人の、ね、特殊な能力を備えた方でございまして、ね、その人は神通に力があると言われている 、
はい、
ね、その方がですね、ある修行期間の中でですね、うん、自分の亡くなった、ね、お母さん、
うん、
ね、今お亡くなりになってね、その世界でどんな風にされているんだろうということでですね、うん、いわゆる神通力を使って自分のお母さんを見たということでございます、うんうんうん、そしたらお母さんは、うん、あまり言葉でちょっと言われませんけど、ガキ道に落ちているという、うん、ガキというのは字を書きますね、飢えた鬼と書くわけです、
うんうん、
大体言うとね、絵本に出てくるとよく天の尺っていうじゃないですか、
うんうん、
ね、人と反対のことで天の尺、はい、まあ、ガキということなんですけどもね、うんうん、にこういじめられていたと、
うん、
ね、そして飢えてますから、お腹空いてますから、食べ物を入れようとすると、はい、口に入れる前にね、燃えちゃったっていうんで、口に入れられなくて、もういつもお腹が空いてるっていう場所にね、行かされてたということで、やっぱり子供としてはかわいそうじゃないですか、ね、はい、親がね、そんな目に遭ってるんだと、これは耐えられないことだと、じゃあどうすればいいんでしょうかって、お釈迦様にそのね、お尋ねしたんですって、
うん、
そしたら、その今、修行をしているね、たくさんのお師匠さんがいましてね、それがね、いわゆる、修行明けみたいな日がね、7月の15日だったそうでございますけどもね、
はい、
うん、その時に疲れて帰ってくるお師匠さんたちにね、ね、いっぱいおもてなしをしてくださいということでね、はい、そうすれば、
うん、
その中の少しのわずかな食べ物はお母さんの口に入りますよとお釈迦様に、ね、言われたんだそうでございましてね、
はいはい、
で木蓮さんという人は、うん、ほら一緒にご修行した方々にね、お供えをさせていただいたら、
うん、
そのお師匠さんたちが非常に喜んだと、
うん、
ね、そういうふうにして施しをする、
はい、
伏せをする、
はい、
そしたらお母さんがね、その楽器堂のそのね、場所の中で、うん、わずかでも食べ物を食べられて、微笑んでいたという、ね、ながら、そういうふうにしてね、施しをするのだよ、という、うん、そうすれば、うん、仏様が喜んでくださるのだよ、ということでございましてね、うん、だから皆さんはお供えをするのですよ、うん、ということじゃないですかね。
そうなんですね。
でね、特にね、 ここはね、特にね、まあそんなところはまあ取り一遍の話なんですけど、はいはい、今年はね、一つ考えてみましょうということでございましてね。
はい。
お盆の盆という字。
はい。
ね、どう書きますか？これどう書きますかって言ってもね、これラジオですからね、こうですって言っても誰も聞いてる人は見えないんですけども、
でも要はですね、頭に描いてると思います。
皿の上に分けると書くんですよ。
ああ、はい。
そうですよね。
うん、そうですね。です
から、お皿の上にいっぱいの、うん、ね、お供え物をして、仏様にお分けをするわけでございましてね。ね、そう考えると盆じゃないですか。いろんなもの食べてくださいって。はい、でもね、確かにお供えした、ね、人に食べていただきたいということもあるのでしょうけども、うん、いただいた仏様はきっと、ね、他の同じようにお亡くなりになった自分たちの仲間にどうぞ分けてくださいって言うと、ね、自分だけがという、ほら、よくあるじゃないですか。自分が良ければとか、自分だけがとかって言葉がありますけども、そうじゃないでしょうって。
はい。
ね。やっぱり周りにも施すんですよって、みんな縁でつながっているんだから、ね、みんなが一緒にね、少しでも少しでも幸せになりましょうねって言ったら笑顔になれるじゃないですか。そうですね。そんな気持ちになったら、うん、やっぱりね、私たちも生きてるものも一緒じゃないですかね。
みん
な元気でね、みんな笑顔でいられたら、なんとなく幸せじゃないですか。ね、うん、いいじゃないですか。ポンポンというのは皿の上のものをお分けするんですよってことですよっていうこと、うんうん、はいはい、あ、なるほどねって思う、ね、あのいつどやはね、あの地獄のことをね、この場で話したかもしれません。地獄の食事の風景って言ってね、
長い箸の話ですね。
ね、そうそうそう、ね、長い話1メートルのね、こう箸をやって、うん、地獄のに落ちた人は何やってること、自分だけ食べようとするから1メートルの箸じゃ食べられないから、うん、みんなイライラするしお腹もするしって毎日喧嘩しましたっていうのは、うん、それは地獄の風景ですよって、うん、でもね、極楽の風景というのは同じ食事なんだけども、うん、ね、相手に1メートルの箸で相手の口に食べさせてあげたという、うんうん、そんなことをこう話したことがありますけれども、うん、要は自分のことよりも相手のことを思いやる、うん、それが自分の幸せに返ってくると、
あ、はい、
ね、そうなってくると、うんうん、ね、いいんじゃないんですかね。 そうですね、そんな気持ちっていうのはだんだんだんだんね、うん、薄くなってきているんでしょうかね。ね、自分だけが良ければいいとか、うん、まあそうなんでしょうけども、そんな中でね、ちょっとした一言っていうのがね、うん、書けるんじゃないかなと。この一言があればね、円滑に行くのに、その一言がなかったがためになんとなく人の関係でね、ギタギタするっていうことがあるじゃないですか。
何の一言でしょうね、う
ん、例えばちょっとしたことでもね、はい、こうさせていただきますからよろしくお願いします、うん、まあ身近なこととしてはね、例えばお家の前に、あるいはお家の敷地ね、ちょっとだけで車を止めさせていただくときに、あ、はいはい、あ、なんとか止めさせてくださいねって一言言ったら、それで済むじゃないですか。
そうですね。う
ん、でもそんなこともなくね、ただ、大丈夫だと思って、そこに勝手にね、うん、ね、止めておいて、用が済んだらさっさと帰るって、うん、そういうことじゃないだろうと。
うん、そうですね。ね、
そんな時でも、ね、ちょっとした一言、
うん、
これがね、思わぬね、効果を生むってことがあるわけですから、はい、そんなことにね、こう気遣いをするようなね、うん、生き方をね、したいもんだなと、こう思いますけどもね。
そうですね。
どうなんだから、ね。ね、お盆も一緒、
はい、
うん、確かに亡くなった方のために私たちは何かをしようとしてるんですけれども、うん、亡くなった方って私たちにも言葉くれないじゃないですか、
うん、
ね、
うん、
でもきっとこう思っているんだろうとか、
はい、
ね、こういうな気持ちでな、こんなことしたいんだろうかって私たちが想像するところにね、はい、供養と気持ちがあるじゃないですか、ね、
はい、
いや、その心をね、なんかね、見出すっていうか、
うんうん、
ね、思いはかるというか、うん、ね、そんな気持ちがあったらね、いいんじゃないかなと思います。だから心っていうのは目に見えませんのでね、
はい、
見えなくてもあるんだよってこと、
うんうんうん、
ね、心は目に見えなくてもあるんだよと、うん、その心を少しでも喜ばせてくることができるならば、これは供養でしょうと。
そうですね、う
ん、だから私たちは供養の気持ちを起こすんでしょうね、
うん、いや、お盆のおもてなしについて改めて考えることができました。皿の上に分けるお盆の盆、いやー、本当にいいですね。
まあ、そんな風にしてね、また、ご先祖とね、一緒になれる素敵な時間をね、共有してもらいたいなと、切に願う和尚でございました。
そうですね。まあ、本当に地元から離れていて、まあ、その日、供養に参加できないという場合でもね、いつでも、まず今、時代に合わせて、
そうですね、
どんな時 でもというそういうお話もありましたしね。
きっとね、供養はね、距離ではないと思います、うん、
はい、
ね、気持ちなんでしょうって言ったら、いつでもどこでもどうぞね、思って手合わせてくださるのならば、間違いなく気持ちな、ああ仏様にお供えされるんでしょうね、
はい、そうですね、
はい、
はい、ありがとうございます。今日はですね、お盆のお話を中心に伺いました。そんな和尚の独り言、横手市平子町吉田にありますお寺、西方寺の斉藤大変ご住職に伺いました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。心の闇を照らします。
永代供養は西方寺。